はい、始まりました。ゲネラルプローベ第48回です。アートヒルズミュージックの提供で東京ネットラジオからお送りいたします。 MC を務める渡辺隼人です。よろしくお願いします。
角田奈緒です。よろしくお願いします。
はい、小林です。最近ちょっとマッサージチェアっぽいもの買ったんですけど、なかなか良いです。お願いします。
機嫌がいい。
いいですね。
不調じゃない。はい、さあ DJ ページにもありますが、稽古の裏話等の経験談を披露しながら演劇の楽しみ方、はい、魅力をお伝えします。明日劇場に行きたくなるというコンセプトでお送りいたします。
はい、今回のゲストはですね、俳優の大塚信也さんをお招きいたしました。
こんにちは、大塚信也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。信也くんは2回目のゲスト出演ということで、はい、しかも結構ね、はい、間も短い。
そうですね、
前回いつでしたっけって話したら10月。
あ、じゃあそこそこ経ってるか。
収録が10月、
間に3人いたかなみたいな。
そう、
じゃあそこそこ空いてるね。はい、まあでも2回目のゲストということで、は
い、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、どうです、どうです、
どうですか、
初っ端からどうです
か、どうですか、
どうですか、花粉は。
花粉、いや、なんか最近でも目がしょぼしょぼしてくるなって。
あ、新薬も花粉症。
いや、花粉じゃないんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、なんかね、ゴワゴワってするのって花粉症なんですかね。
知らないけど。じゃあなんで花粉の話したの。
いや、あなたが振ったんですよ。
はい、俺が花粉症だ、すいません。
はい、はい、
絶不調、相変わらず絶不調でございます。
いつも通りです。
はい、やっていきましょう。
はい、
はい、新薬はね、イルカランの金髪婦人、この間、はい、行われた金髪婦人の公演の方にも、出演しておりまして、はい、そしてその後にね、
そう、
なおちゃんと共演されておりまして、
おとぎおみょ
うね。偶然ね。
はい、
ね、だから前回ラジオの時初めましてでして、 そのまままさか共演するとね、思ってなかったから
びっくりで、
びっくり、
ね、なんか
この名前ちょっと見たことあると思って、すぐ演出の広重さんに電話して、この角田さんってプロレスやってる人って聞いて、そう、え、そう、なんで知ってんのって言った。
そんな話をしてたのね。そうそうそう、私、ハヤト君から聞いたんだもんね、確か。
うん、
一緒らしいよって。
そうそうそう。
そう、金髪富士の稽古場でハヤトさんに言って、そう、ナオさんと一緒なんですよ。へ
ー、まさかのね。
そうそうそう。なんか、新也君と、そもそも最初って、
はい、
すごい昔に共演したじゃないですか。
はい、
で、その後、QT の方で、めちゃくちゃ久しぶりに、
うん、
お会いしたじゃないですか。
そうですね。
なんかそっから、
はい、
結構ギュッとこう、
確かに
ね、関わることが増えたよね、新也くんと。
小林さんのおかげとも言いますけれどね。
そうですね、はい、小林さんの、
はい、
なんか関係した
最初にイルカ団にさせていただいたのって、
させていただいたの、
イルカ団にさせていただいた、
イルカ団
なんですか。あ、なるほど、イルカ団にさせていただいた、
違う違う、誘っていただいたの、
うん、
それはハヤトさんだったんですよ、
声
かけてくれたのって、
はいはいはい、
でもそれからね、うん、小林さんが声かけてくれるっていう、それがきっかけ
で、まあ、なんかそのさ、近い人と共演してる話を聞いたりとかっていう、ね、それこそ奈緒ちゃんと共演したりとかっていうのも、うんうん、なんかこう急に新也くんとの距離が縮まったななんて、ね、思って、複雑な複雑な気持ち
複雑な、嬉しいんじゃないの、複雑なの、
嘘嘘だよ、嘘嘘嘘、
なんか巻き起こるかもって、
嬉しい、嬉しいなと思ってね、今後ともまたなんかね、いろいろ関わることがあるかもしれませんが、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、終わってるじゃないですか、もう。はい、じゃあそんな感じで、今日はですね、せっかくイルカ団に出演していただいた金髪婦人の話、はい、それからおとき音像、おとき、おとき音苗、
落ち着いて、
おとき音苗、
おとき音苗の、話などしていきたいと思いますが、まずはね、金髪婦人の、まあちょっと時間は経ってしまったんですけど、思い出しながらなんかいろいろお話ししていけたらなと思うんですけれども、はい、覚えてますか、金髪婦人のこと。
もちろんでございますよ。
本当ですか。もう一本舞台挟んじゃったから、もう全部忘れたんじゃないですか。
いやいやいや、そんな寂しいこと言わないですよ。
本当ですか。じゃあ今、はい、バーンいきなり本番やるって言ったら、
はい、
何割セリフ出てくる、
ね、
これ面白いね。
これねどうだろう、5割ぐらいはでも出てくるんじゃない
か。今さ、今
ブロックは出てくると思う。
今いきなり本番やったらさ、出てくるもんなのかな。
いや待って、でも多いからな。
最初のセリフとかで分かる、覚えてる？
郵便だ。
郵便だ。
郵便だ、一番最初。雨が降った
から。俺はね、いや
いや、これは素敵な、
素晴らしい。
これでも人によるよね。本当完全に覚えてて、うん、結構できる人と一、うん、回終わったらもうスパッと忘れちゃう、
はいはい、そうですね。
2パターン
ありますよね。俺結構その何年経っても覚えてる方なんですけど、基本的には、なんかわかんないですけど、イルカ団はもう
覚えてます、
忘れます。
あ、忘れるんか。あ、でも今頭で考えてたら、その6番は俺全部覚えてます。
6番
だっけ。いや違うわ、6ページかな。
ページ覚えるのすごいね、うん、
いや、あの自分が初めて出るシーンが確か6ページぐらいだ
と思います、まあ、俺もね、言うてもね、多分今だったら俺いけると思う。
あ、
ほぼほぼ。
まあね、2ヶ月ぐらいしか
多分ない、うん、まだね、抜けてないと思う。
1ヶ月だよ。
1ヶ月、
ね、あ、1ヶ月か。
1月じゃん。そうだ、
そうよ、だって合流がね、
そうだ、
1回来てそっちで抜けて、うん、また合流だったもんね。
確かに、
うんうんうん、
そうだわ、
そうだそうだ、
まあ、ちょうど1ヶ月経ったから、この収録の時はだから、お客さんに書いてもらったの、個人情報とかもろもろ書いたのを今日までは保管しなくちゃいけなかったけど、ここからはもうちゃんと責任持って処分しますよっていう。
なるほど、それをしっかりシュレッダーにかけても、個人情報をしっかり、
なるほどね、何事も起こ
んなくてよかった、
ね、
そうですね、でも本当よかったですね、はい。頻発婦人はですね、まあ、何事もなくてよかったって、
はい、
いろんな緊張感がありましたからね。
めちゃめちゃありましたね、
はい、俺結構そのイルカ団にこう出演させてもらう、まあ、本数も結構多くて、はい、いろんな作品をちょっと経験させていただいたんですけれども、うん、まあ、いつも過去一過去一みたいに言ってる気がするんですけど、
はい、
俺の中でも結構過去一で緊張感がありましたね。
こう、なんでですか？
出来上がる速度の完成する速度の緊張感が、
台本のことですか？
台本の完成速度、
台本が上がらなかったってことですか？
台本の上がりに関しては、はい、過去一緊張感がある、はい、信じてはいますよ、
はい、
基本的には信頼してますし、まあ、本番までには間に合うというか、と思ってやってはいるものの、
うん、なんとかしてくれるんだろうと。
これは、ね、今回は結構緊張感あった。
完本したのは
小屋入りしてからか。
そうですね、
小屋入りしてから
小屋入りして、黄金仮面が好きだったから、黄金仮面が仕込んだりしてる時に、別現場っていうか別の稽古場で稽古してて、その日だ。
そうですね、
だから通常小屋入りの日ってキャストオフだけど、その日に台本が上がって稽古してたってことですね。
そうそうそう、なんかね、まあ、やっぱ今いつもとこうなんかスケジュールもイレギュラーだったりしたのもあって、もう 逆は配信公演でもうスタートしてる、こっちはまだそのまた別の劇場で、
はいはい、
入り小屋入りして初日とかだったから、結構ねその初日の日もずれ込んだりしてて、
ね、
そのダブルチームでね、
はいはいはい、
っていうのもあってね、結構イレギュラーな感じで、小林さんもちょっとずれ込んだのかな。
小林さんもずれ込んだのかな。
小林さんも
ずれ込んだ人といろいろね、俺がちょっとね、はい、あれをあれしちゃったんだよね。
あれ
があれだったんですね。
尺の関係とかもね、ありましたね。
そうですね、そうだ、今回尺の関係も小林さん結構悩まれてて、
2時間超えたら関係
結構挟まなきゃいけない、はいはい、劇場のね、
そう、そういうルールとかもあって、だからなるべくその休憩挟まない時間で収めようと思ったりしてたんだけど、まあちょっとこぼれそうだから、じゃあもう挟むつもりで、
はいはいはい、
って思ったら、今度体感時間との戦いとかになってきて、
すごかったですよ。
めちゃくちゃギリギリだったって
こと。だから前 その黄金仮面の公演が終わった後、金髪夫人の公演なんですけど、
はいはい、
その間が5分しかないから、そのキャストの入れ替えの
とか、あと本日は誠にありがとうございましたつってカーテンコール終わってから、うん、完全体感まであと10分みたいな。
いや無理
だ、
そうみたいな、 感じだった。やっぱね休憩で10分間あったりすると、
はい、
あの、なかなかタイムも難しくなるなーなんていうので、いろいろ大変でしたね本当。
うん、
はい、あ。はい、まあそんな緊張感があったんで、あの例えば川島さんいたじゃないですか、はいはい、川島さん、まあ、毎回あの人のルーティンかもしれないですけど、あの舞台セットのパネルの裏に、うん、あの自分のね交番表をね、
はい、書いてこ
う毎回そのもう千秋楽までね、うん、ずっとチェックしてましたけど、あの、ね、なんか袖明かりがあるじゃん、
はい、
ちっちゃい袖明かりがあるんだけど、はい、なんかその袖明かりがね明るさがちょっと暗くなってたらしくてい
やほとんどね見えなかったんですよ。
でもなんかいつもは見えてたらしいんだけど、うん、千秋楽でちょっとこの袖明かりが暗くなってたらしくて、めちゃくちゃ川島さんテンパってて、いやもうさすがに千秋楽でもう分かるだろうと思ったんですけど、めちゃくちゃもうあの武漢さんちょっとこの袖明かりないとこの子が見えなくて、
は
い、
で
やっぱそういう、まあ、人それぞれの、
ね、あるね
ルーティンがあります
ルーティンがね、
いや、はい、怖かった。
新也くん、
はい、
でどっち言ってましたね。
そうですね、
はい、配信の日、
はい、
あ配信
そう配信
電波に乗ってしまったの、うん、デトチリが
そうで、あのアーカイブでなんだっけ結構残ってたんですよ。
2週間
残ってて、うん、で配信しか見てないお客様ももちろんいらっしゃるわけです
よ。そうだよね。
そうだ、でも
あれさ、はい、でも配信しか見てない人は、うん、デトチリって分かんないんじゃない？そういう、
ね、気づいてないの？
っていうかそういう演出とかそういうものなんじゃないか、うんうんうん、
具体的に不思議だなって思ってるけどミスだとは思ってないってことかな。
あまりにも堂々として
たから、うん、いやすごいそれは
デトチリ、まあ、ある意味デトチリなんですけど、うん、あ出ちゃいけないとこで出ちゃったとちり
大体の人ってデトチリってあの遅れて出ちゃったとか、
そういなきゃいけない時にいないがデトチリだと思ってたんだけ ど
先に出ちゃって
るいらないシーンに出ちゃったってこと、
はい、あのしかも一番恥ずかしいのがその僕シャーロック・ホームズって言って、まあ、結構なんか何凛とした
ような
、そういう感じの人だったんですけど、その何初めて出るシーンだったんですよ上演してから、
うん、
で一発目の登場シーンを間違えてしま
った
そうで出たと思ってすぐ俺はけちゃったんですよ。そうで
一番最初相当そのあの郵便だを言う前に出ちゃったってこと。
そうですそうです
その自分の最初の出番のライン、はい、フライングで出たっていうね。で
同じあのモーションをしてその後また出てくるんですそれが一番恥ずかしくて
面白い。
そう新聞片手に
そうあの本当はそのだからまだその前の人のシーンが続いてて、
うん、
その前の人が一回はけてまた戻ってくるんだけど、
う
ん、でその一回はけたタイミングでもう自分のシーンが来たと思っちゃったんだろうね。
そう
で出たらそのまだそっちのシーンのがあるから戻ってきた人と鉢合わせしちゃって、ね、その戻ってきた
レオンスドートレックと鉢合わせした
そう瀬山明くんがね
アッキーの
なんて呼んでたんだっけ
そう明くんの顔が
最終的に明くんになるアッキーアキちゃん明くん、うん、
そうもうはっみたいな二人して、うん、あでも明くんの顔はさ本当にもう目がまんまる
なんでいるのって
シャーロックおるみたいな
これは認識していいものかどうかみたいな、ね、
殺人現場でそのレオンスってアキラが来た役が死体を発見して、
うん、
男爵が死んでるぞって戻ってきて、うん、去ってシーン変わってホームズの事務所なんだけど その一回はけて死体発見するときに出ちゃってるから死体が死んでるぞ、うん、っていう、うん、
そう、
うん、っていう、
誰か警察呼んでくれみたいな、そういうシーンで戻ってきて、誰かいる、あれ、あれいるみたいな、誰かあれ誰かがいるみたいな。
だからお客さんからしたらこの人認識してないわけでしょ。
そう、
シャーロックホームズだって、
う
ん、だけど見たことない人急に出てきて急にさらって、
ね、めちゃくちゃ怪しいじゃん、犯人じゃん、
誰だったのみたいな、
犯人だよもうホームズが。
いやね、
うん、
鉄の方でホームズが諸々の事件の説明推理とかをして、
はいはい、
あの現場にいたのは3人しかいないって出てったらお前もいたいみたいな
そうあの
でも知らない人が見たらなんかその次のシーンと若干こう被らせてクロスしてるようにも、まあ、見えたんじゃない。
そうだから本当だったら出ちゃってその場に居続ければよかったですよね。
なるほど、もうさらに堂々とし続けていればよかったみたいなね。
よくよく考えたらね、
うん、
いやでもそれは判断できないね、出ちゃったらやべ、
そう
帰ろうって、うん、残る選択肢はできないの。
そういう瞬間って絶対ね出てこないよね。さすがにパニックって
そう冷静になるとねいろいろ考えれるんだけどね。
終わってからその対処法をね、あーすればよかったなみたいな。
すべての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聴いてください。よろしくね。
はい、ちょっとね、先月も今日話すって言っちゃったんで、
はい、
やっぱ軍団があるんですよ実は。
あ、軍団ね。
はい、まあ、ちょっとさっきの話につながるんですけれども、
はい、
イルカ団にはとある軍団がございまして、
はい、なんていうやつですか。
はい、
デトチリ軍団っていうね。
まあちょっとさっき話した通り、新也くんもめでたくメンバー入りされたと。
おめでとうございます。
一番新しいメンバーとしてね。
そうですね。新入りとして。
新入りとして今回2人入りましたね。そういう意味では。
そうです。
どっちも配信時にやらかすっていうね。
すごいね。
いやもうすぐに脱退したいんですけど。
そうだね。
まあある、まあ、そんなにないかもしれないけど別にあることだとも思うんですが、うん、イルカ団は一回でとちったら、うん、数年間は言われ続け、数年間というか多分半永久的にいじられ続けるので、
みんなちゃんとさ爪痕残していくんだよね。その配信でやらかすとか
爪痕を残す、
結構でかいやらかしとか、
うん、
結構面白いエピソードを残してくれるから言いたくなっちゃうんだよね。
なるほどね、確かにね。
もう これからずっと言われ続けますよ。
いやでもまあまあ、でもそれ何、仙台に比べたら僕はでもまだ可愛い方じゃないですか。結構いろいろ話聞いてますけど、まあね、
だから深夜の場合だから配信の時にっていう、
は
い、
そういう
ボーナスか、そういうボーナス。まあ過去にいろいろもうたくさん先輩方が、デトチリ軍団の諸先輩方がいますが、うんうん、じゃあトップを最高レベルが10だとしたら、
うん、
深夜くんの今回のデトチリは、デトチリというかフライング
レベル、
フライング
出演、そんなの
1。
配信でやったから残っちゃっていろんな見れたから3、4に上がってるぐらい。
なるほど、じゃあそのタイミングが良くて3、4に上がったぐらい。
タイミングが悪くてね。
深夜くんのデトチリレベルは、デトチリレベル、
デトチリレベル
3、
3、
3、
3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3、 3 もっと精進してください、
はい、
レベル10を目指して、
はい、いややめてください。
僕はまだ軍団入りしてませんから。
いや言ってるとね。
いや本当にそれやったらめちゃくちゃ言われるよ。本当に
ていうか俺やるなら絶対レベル10出すと。
レベル10
いや確かに
俺はデトチリ軍団に入るときはレベル10で軍団入りしそう。
一気に軍団長に
軍団長にやばいデトチリしそう。
でも意外とバレないんだよね。俺だから黄金仮面の方でも夢呂さんのシーンでわざわざ衣装替え間に合わなくてデトチルみたいなシーン勝っちゃったよ。
そう逆に演出としてデトチルみたいな、
ね、で裏とちょっと待ってとかいうやり取りをするっていうシーン書いたりするから、まあ、あんまバレないし別にね、
う
ん、
そういうものも作品として見れちゃってる感じはあるってことですね。
だからね、意外とそんなにやばいっていうね周りも思わないし、まあなんか笑いのネタにできちゃう感じではあるんですが、はい、ですがねとっちらないことに越したことはない。
そりゃそうですよ。そりゃそうよ。
そりゃそう
よ。
はい。
はい。
軍団入りおめでとうございます。
ありがとうございます。本当に嬉しくないですけど。本当お客様申し訳ございませんでした。配信
はい、ね。まあでもそういうのも生の良さだったりね、まあ、したりすると思います。
しまえばね。
はい。じゃあそんなところで金髪夫人の方はちょっとね、
はい
保管して
楽しかったです。
保管させていただきました。
はい、
じゃあ続いてはね。 この間もうほんとつい先日、まあちょっと配信は、うん、この配信はね3月11日なんだけど、
まあ、今ちょうどね、収録で言うとね、うん、まだ終わって2日しか経ってないので、うん、
千秋楽お疲れ様でした。
ありがとうございました。
陰陽物語、
はい、
はい、あの新也くんと奈緒ちゃんがね、うん、あの共演して
初共演の
初共演だけど、はい、全く絡んでないの。
そう、
あのね、うん、俺も見に行かせていただいたんですけれども、
うん、ありがとうございました。
はい、まあ、小林さんは多分、はい、関係ないんですけど
一切関係ないけど、はい、
すごい盾も多くてもうお二人とも素敵で、はい、よかったです。
ふわっとした感想だけど、
どうでしたか。
いや、まあでもあのね、何がいいってキャストが素敵だった。本当にね、びっくりする。なんかこんなになんか人懐っこい人が集まることあるかなっていうぐらい、うん、みんな人懐っこかったよね。
めちゃくちゃ
仲良くなるのがまあ早かったから、
いや
私あれ異例だと思う。最終的にまとまってみんなで仲良くていい作品やろうねみたいなのはなくはないけど、なんだろうね、うん、稽古からちゃんと仲良かったね。
そう、ちゃんと仲良くて、
あ、じゃあすごいそのチームワーク的なのはすごい良かったんだ。
あ、はい、
そうだね、うん、そう、なんかキャストさんに恵まれた感はめちゃくちゃある。
なんかこういうご時世だしさ、うん、やっぱみんなもさ、こう一緒にこう頑張って作ろうっていうさ、なんか一体感っていうのは逆に生まれやすいのかもね。
なのかね。でもなんかお芝居好きな人多いなって思った。
いや、う
ん、
すごい
今だからこそそういう人が集まるというか、なんか、ね、あのイルカ団の公演もなんかいつもに増してなんかそんなこと話したじゃないですか。なんかキャストの一体感がみたいな、まあ、あとよろず劇場だったじゃないですか、
はいはいはい、
で俺よろず劇場に、まあこういうそのご時世になってから感染症の対策とかいろいろ含めた状態で見に行ったの初めてだったんですけど、
はい、
あの劇場の、あの外に入り口に洗面台があるんですよ、
ね、そう
2つね。しかもお湯、
お湯が出る、
ね、まあ、一発目から
そう、あのアルコール消毒ピッてやるのはよく、まあ、あるじゃないですか。外に洗面台があってそこで、あの手を洗
って、泡でね、ちゃんと大手で洗ってから受付、
石鹸で手洗ってっていう、もうかなりあのね、すごい、
いや、めちゃくちゃしっかり感染症対策してるし、もともとね中ももうそういう感じで施工もされてるし、
もう、ね、仕切りも完全にね、作られてる感じで、
換気がえぐかったですね。なんか本当にもう全部の空気が充満してるんだなって、あの舞台上にあのロスコってスモーク炊くじゃないですか、うんうん、あれが2階の楽屋まで来てます。
うん、ああ逆に換気がするからそこまで行っちゃ う
空いてるから。だって地下2階だよね、劇場って。なのに2階の楽屋まですごい煙ぐらい、
まあなんか、その換気ができてるっていうのはすごくいいことなんですけど、その舞台演出面としてはスモーク炊くの難しいっすね。
そうだね、
結局。
でも意外とね、
炊けるもんなの。
全然炊けてたね、うんうん、劇場内。全
然平気だった。
ただ寒いっていう。
そう、それはね、寒かったね、思った、うん。俺も客席でちょっと寒かった。
あ、やっぱそうだ、うん、それはね、そうなっちゃうよね。ね、寒い、まあ。まあ、動いてたからね、新也くんはね。盾があると、なかなか。
しょうがねえなとは。まあみんなしょうがねえなと思うよ。うん、そんなことは今のご時世、あの文句言う人はいないと。
温かくしてきてねっていう形でご協力いただいてね。
思うけども、はい、なんかね、できる限りあの快適な環境とか簡易的な場所にね、
うん、
また戻ったらいいよね。ね、
いや思う、面会とかもね、うん、全部戻ったらいいなって思う。
まあ電車のあの看板にあの歌舞伎座の、
はい、
あの看板みたいなあるじゃない、チラシというか、
はいはい、
で、あのやっぱ感染症対策のとかあるんですけど、やっぱオウム校っていうあるじゃないですか、なんとかやって、
ああ、はいはいはい、
あれもやっぱ今禁止って
書いてあって、あ、声をね上げないように、ね、
まあそりゃそうだろうなって思うんですけど、まあ、そういう伝統文化も今やできない、ね、でも復活するのかなと思って、これ難しくないですかね。
携帯とかからね、こうやって押すとなんとかやーって出るみたいな。
あ、なるほど。
でもそうすると携帯の電源がオンになってしまうじゃないですか。
それ専用
というか専用機械、もうボタン押したらなんとかやーっていう、 もう
立ち中村やみたいない
や
そういうものが生まれるかもしれないですね、
うん、もうだってそれで言ったらプロレスも今紙テープとか全部禁止になってるので、そういう文化が今一切ないんですよ、
ね、ちょっと寂しい気持ちはする。
戻ってきてほしいよ、本当に。
ね、どうしたら中村やって。
いやもうそれはあの実際に生でね試合見て飛ばしてほしいですけど。
ね、そういう文化もあるからね、そうそうそう、演劇っていうのは、はい。まあなんか今は本当そういうしっかり対策できてていいなとはあの安心感はありますが、うん、あのいずれは戻ってくる演劇もあの。期待にしたいですなと。
何つったらいいの日本語がちょっとわけわかんないけど。
何、ね、ですか
いつかさ、これを同時に配信したいよね。この、あの、この状態を。
状態ね、
カメラを回しておきたいなって思う。いかにひどいか。
打ち合わせからね、打ち合わせの配当のおはようございますから始まって。
う
ん、
そうだよね。
どういう状況からどう上がり。
新也くんこけてたよね。
あと20秒のところで新也くんが本番中こけたっていう話を。
縦中ですよ、縦中。
縦中にこけた、ね。でも別に俺は気になんだったけど、なんかカーテンコールでいじられてたから一応ね、言っとこうかなみたいな。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
さあ皆さんお楽しみ、新コーナーやってまいりました、ハヤトのどうでもいい話のコーナー。
いや前回ふわっとやったら今回台本に入ってたから。
そう、俺もね、あの進行台本に書いてあってちょっとやったぜと思って、
うん、じゃあ早速書いてみたんだけど、はい、別になくてもいいんだけど
さ。そう、なくてもいいかなって思ったけど、うん、でもどうやら用意してきたらしい。
用意してきたとかね、話し合い話した
なかった、なかった、なかった、
前回からねちょっとね、
あ、うん、急に、
まあ、いつもどうでもいい話してんだけど、
それがなんかしっかり場所として
どうでもいい話しすぎて枠をもらったって勝ち取ったんです。じゃあ早速話したいんだけど、
はい、
あの夢の話なんですけどね。
夢の話、そう、
いや待ってください、まあ、ここからです。夢で、あの同じ人物が2人出てくるっていうことありません？
ない。え、だからさ、夢の中にさ、新也くんが2人いるって
こと？そうそうそうそう、そういうこと。
ない。
これ俺結構夢あるあるなんですよ。例えば、あのなんか同じ人が2人いるとかじゃなくて、うん、なんか認識が2人いるみたいな。
認識が2人いる。
例えばあのお母さん死んじゃった夢とか見るじゃん。まあ見たとする、まあ、
例えば誰
で、お母さん死んじゃったって悲しい産んでるのをお母さんに話してるみたいな。
へ
え。あれ、ね、お母さん死んじゃったよって思ってんのに、お母さんにじゃああのあれどっちもお母さんだと思ってんだけどなとか、そういうことってありません？
ない、
ね、ありません。
あるんですね、これが。
意外と高いもない。
意外と二人が食いついてたけどなんか。
そう、これ結構深い深いでしょ。
いや深くはないけど。
俺よくあるんだよこれ、めちゃくちゃ。そう、あの。でまあなんか夢の中で気づく時もあるし、まあ、大体起きてから、そういえばこの人と喋ってて、でその人の話題を多分してんだけど、うん、どっちもよく考えたら同じ人だよな。
え、そういうのさ、起きてさ夢占いしない？
あ、しない。
あ、してないんだ。
私ね、起きた瞬間なんかさ、結構起きた瞬間って覚えてるのに、うんうん、時間が経つと忘れること多いじゃん。だから私寝起きでね、すぐに夢占い調べることめちゃくちゃある、
うんうん、あ、調べればよかった。今日
俺もよくそれやる。
あ、見たの、
うん、夢占いするんですか？
やりますよね。
するけど大体なんか金がねえだなんかね、うん、そんなばっかだから、なんか別にさつまんねえな夢占いって思ってる。
そうやっちゃう。そう、今それは裏返しのいい兆しですよ。私なんか死ぬ夢殺す夢とかめちゃくちゃ見るの。そう、
怖い。
いやもうなんなの本当に。
意外と盛り上がった、どうでもいい話。
いやね、夢の話は意外と広がっちゃった
これね、うん、でも、うん、あの視聴者さんもね、こういう話あるでしょって、 あのぜひあると思ったこれそうあると思った人はねコメント欲しいんですよ。あ私もありますみたいなそういう認識が2人みたいな。
あ夢のね。
じゃあその人のねその人の二面性を俺は見てるのかもね。
いやそんな深くないと思う。深いでしょ。
その人の二重人格を俺は
夢占いちょっと調べていただいて。
そうね、同じ人が
深夜くんの表と裏をどっちも俺は見抜いてるみたいな。そういうとこですね。まあ深夜くんが2人出てきたことはないんだけど。
まあでしょうね。
さあ、あれはイルカ団、
はい、次回。じゃあ次イルカ団次回
ないんだよ、なんか、はい、まだ企画決まってねえし、
まあ、まあやるよっていう感じなんですね。
じゃあまあ前回と同様8月、まあ、
ちょっとサイバーパンクっぽい方向でちょっとやろうかなってことはあれをやるのかな、
なるほど
ぐらいの今
サイバーパンクといえば過去にですねサイバーパンク作品があるんですよ。はい、しかも映像にも残っていない幻の作品が、おお、なるほど、ちょっとワクワクしますが、まあまだ決まっていないということで、
まあ、全然違うのやるかもしれないので、はい、
まだあのわからないですけれども、はい、8月の
末に、
はい、やる予定ですので、まあ、情報を楽しみにしててください、
はい、
ということで、聞いた感想などをメールでもいいですし、SNS とかにも書いていただけると励みになります。もっといろんな人にも知ってもらうきっかけになりますので、ぜひよろしくお願いします。ハッシュタグは、ゲネブロで、はい、今日見たね二人夢に、夢に出てきた話をね皆さんぜひぜひゲネブロでつぶやいてください。よろしくお願いします。
はい、配信は毎月第2木曜日です。次回は4月8日の予定です。
はい、どうですか新谷くん。
はい、
6まで、じゃあ締めてもらって、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。